やかしだ。
大島聡輝です。
中野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
おーす。
自律神経についてどう考えてますか？
自律神経、私はサウナに入るので
。出た、そっち側の人間でしたわ。
自律神経についてはまあ身近ですよ。
問題ないってこと？
俺が？
はい。
いや、まあ、自律神経は、
はい、
あの、サウナのおかげで、整いよりかもな。
なるほど、なるほど。
っていう。
まあ、気分は大丈夫というか。
まあまあ、割と、まあ、もしかしたらね、異常が正常になってるって可能性はあるけど、まあ、逆に、
戦闘状態みたいなね。
サウナに入ることで、正常になった感覚があるということは、乱れてるなっていう気持ちになるときはある、
乱れてるなってどういうときに思います？
自律神経の乱れ、まあやっぱりなんかその寝てないとか、なんか時とかに。
それはでも理由じゃないですか。
あ、理由とかね。
とか眠いなとか。
ああ、なるほどね。
その現象として、
はいはいはい。
どういう時に乱れてるなって思います。感覚とか。
ああ、そうだな。なんか、異様に冷たいなとか。
体が？
そうそうそうそう。
ああ、手足の冷えとか。
そうそうそうそう。
はい。
そうそうそう。あとはなんかこう。
味覚とかは？美味しくないとかないですか？
ああ、極限まで行くとね。うん、でも、俺はなんかその、やっぱ、徹夜が全て悪いっていう感じに。
原因が明確だから。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
っていうのはあるな。
なるほど。
って感じかもしれないですね。
やっぱね、
うん。
でもなんかさすが管理されてるんだなって思った。その、
そうです。
自律神経にあんまり問題を抱えてなさそうな人だなって思った。その 原因が基本的にはその不眠状態。
そうね。
が寝れない時ってあります？
ああ、だから寝れない時も、
はい、
ある意味ね、理由がわかる感じがある。
ああ、その仕事で忙しくて眠れないじゃなくて、布団に入ってるのに眠れない時とかって。
あ、そうそう、そういう時も、
理由は、
お昼寝しすぎたなとか。
子供じゃん。
子供みたいな理由とかね。あと直前まで仕事してて、
はいはい、覚醒してる状態ね。
そうそうそうそう、とか、
ちょっと布団入るの早かったなってことですよね。
あ、そうそうそうそう、そういうのとかは、
何日もあんまうまく眠れないなってことはないですか？
あ、それはあんまり。
じゃあやっぱ健康だな。
まあまあまあまあまあ、気を使ってる、と思いたいね。
いや、できてる。やっぱ素晴らしいな。
やっぱこの仕事、脚本家って結構体力勝負なんですよ。
なるほどね。
割と本当にだって俺が止まると全てが止まるし、
みんなねアドリブでやんなきゃいけないからね。
そうそうそうそう、止まるし、あとなんか一定の、特にテレビとかだと一定のペースでずっと書き続けるっていうのが大事になるから、僕脚本家になるために一番必要なもの何ですかって言われたら体力、健康的な体って。
マジでさ、身も蓋もないよな。
いや、でも本当そうだと思う。
全仕事そうらしいじゃん、どうやら。
まあ、究極ね。
全員言うんだもん。作家になりたい人も、なんか、そう言われたっていうし。
まあ、ないに越したことない。
そうだし。
うん。で、これ、ポイントね、はい。体力ってとこね。なんか、たまにね、筋肉っていう人いるんだけど。
ああ、それは嘘っぽくない？なんか。
そう、筋肉は違う。筋肉って、なんか、自己が肥大化していくから。
確かに確かに。
なんか、作品に影響してくんだよね。
確かにね。
うん。でも、なんか、体力は、ちょっと違うから。うん、
まあ、持続力っていうか。
そうそうそう。持久力とも言うかもね。
ああ、なるほどね。
うん。
それが、その、執筆体力っていう意味だけじゃなくて、
そうそう
そ
う、
それは結構、身体にも繋がってますって話ですよね。
そうそうそうそう。
だから、体調管理。
体調管理ですよ。
自己管理。
そうそうそうそう。
原因が分かってるのがさすがですわ。
ああ、そうですか。
うん。いや、最近なんでこんな話してるかっていうと。
何ですか？
もう自律神経が全てだなと。
そうですか。
もう、この残りの人生で何が欲しいですかって言われたら、
はい、
もう体験とかじゃなくて、もう体験とか何々とかって並列で言いたかったけど、体験しか思いつかなかったのですごく恥ずかしいんですけど。なんだ？例えばなんだ？まだ体験とか権力とか、権力も恥ずかしいけど。
恥ずかしい。すごい深層心理出ちゃってる。ち
ょっとそうね。でも別に欲しくない。
あ、そうです
か。自律神経が欲しい。
はあ、
正常な、安定した自律神経が欲しいと思うようになって。
はあ、
なんかね、まあ、高野さんはもう僕の生態を知ってると思うですけど、
はい、
聞いてる方はもうにわかには信じられないと思うんですけど、
はい、
まともに活動できる期間が1年間の中で、僕は まあ8ヶ月ぐらいしかないんですよね。
そうらしいです。
そうなんですよ。4、5、6、7、8、9、10、11ぐらいかな。
うん。
で、12、123はもう捨ての月なんで、今、まあ、もう捨ての月ど真ん中なんですけど。
まさに捨ててるんですね。
で、まあどういう状態かっていうと、まあ基本的に忙しいです。
はい。
毎日仕事はあると思ってます。
はい。
ただ、締め切りは全部守れないし、あの、起きようと思ってた時間に起きれるわけがないし、
はい。
で、今日も、あの、2個予定があったんですけど、
うん、
2個キャンセルしました。
あ、そうだったの？
はい。動けなくて。
動けなくて。マジかよ。
そうなんですよ。
まず、そんなか。
そう。で、結構行かなきゃいけないやつだったんですけど、
うん、
1個はずらして、1個は、あの、後で資料でくださいっていう言い方をしました。
ああ、
そう
ですか。
っていうぐらいの形で。
はい。
で、10時間ぐらい寝てるんですけど、今日
も。はい。
元気は元気なんですけど。
あ、まあ確かにね、今話してる感じは元気よ。
うん。それ寝起きだからなんですよね、っていう。
寝起きだからなんす。
っていうのがあって、
はい。
で、なんかその、天候とかと体調っていうのが、うまくシンクロしすぎてるっていうところがあって。
そうですね。これあの、諸説あるけど、うん、最近やっと、
うん、
ちゃんと関係あるよっていう人が増えてきたね。
うん、そうですよね。
うん、
で、なんか、冬季打つっていうやつらしいんですよ、普通に。
へ
ぇー。冬の打つ、
うん。
で、まあ別に、ドーンって入る打つ病っていう感じじゃなくて、
うん、
まあなんか、いや、冬だからそれはいっぱい寝るよねっていう、なんか冬の仮眠みたいなやつもあって、
うん、
まあなんかそれちゃんと、あの、相談して、処方してもらってとかもまああるんですけど、
はいはいはい、
なんかね、それだけじゃなくて、なんか俺だけがおかしいのかなって思う時もあって、
あ
ーあの、電車の中ってめっちゃ暑くないですか？
ああ。
電車移動ができないんですよ、冬。
あ、そういうレベルで？
まず、そう。
まあ暑いとは思うけど、そんなレベル？
うん。外歩くときに、まあアウターを羽織りますよね。
うん、
ダウンとかコートとか羽織って、うん、マフラーつけてとか手袋をつけてとか、うん。で、その状態で、まず地下に入った瞬間に、それこそ本当サウナ入ったぐらい、ブワーって汗だくになっちゃうんですよ。
そうなんだよ。これ。
はい。
だから、我々姿出してないから、
そう。
見えないと思うんだけど、うん、俺、やっぱ、大島さんが異常だなと思うところ、
はい、
そこで、
うん、
服装がめちゃくちゃなのよ。
あ、
なんか、あの、まずさ、激寒の日に、
うん、
それこそ、これさ、そのさ、あの、撮る場所とかに行くじゃん。いろんなとこだよ。
はい、
その、こう、会議室の時もあるし、はい、まずさ、まあ、寒い日、
うん、
めちゃくちゃ厚着じゃない、
うん、
それはわかるよ、
うん、
外で、
うん。
で、入った瞬間に、
うん
半袖になるのよ。
そう。
え、半袖まで行くみたいな。
うん、
で、俺は、その時、
うん、
普通に肌寒いのよ、
はいはいはい。
肌寒いから上着は脱ぐけど、別に長袖ってなるんだけど、
はいはいはい、
大島さん、半袖なのね。
そう。
で、半袖で別に暖房もつけてなかったりするの。
はい。
そう。で、つけた瞬間にもう激熱みたいな感じだし。
うん、
で、はい、あと大島さんって結構、うん、俺が部屋に入った時に、
うん
気温を気にしてくれんのね。
ああ、そう。僕の、その仕事部屋に高野さんが来ること が最近多いから。
そうそうそう。今暑いですか、はい、とか、
うんうん、
今寒くないですか、
うん、
って言うんだけど、俺、それが、俺に会ってたこと一回もないの。
お、
う、ぉ、ん、怖いでしょ俺が怖いんだもん。
え、俺が寒いんですかって聞いた時は、
うん、
別に寒くないし、どっちかといえば暑いし、
そう。
俺が暑いですかって聞いた時には、うん、どっちでもないし、どちらかといえば寒いし、みたいなことですか
みたいなこと。
うーわ。
うん。だから俺、多分一回も、あの、うん、多分基本大丈夫ですって言ってると思うんだけど、それは、なんでそんなこと言うんだろうっていう感じなのよ。
質問が間違ってるというかね。
そうそうそう。だから、あなたの感じてる温度と、
うん、
常人というか、俺が感じてる温度は、うん、多分、まるっきり違うと思う。
そうなんだよね。
うん。
だから、そうなんですよ。で、
うん、
その、部屋に入った瞬間にバーって半袖になるっていうのは、
うん、
あの、常にそうで、
そうなんだ
絶対、こう、服の一番下は、その、外に出れる格好の半袖 T シャツ。
へ
下着とかじゃない半袖の T シャツを一番下には一応絶対着てるし、うん、それはどんなに暑くなってもいいようにっていうことなんですけど、大体その室内に入った瞬間って、本当にサウナ入った瞬間だとするなら、例えばダウン着た状態でサウナ入った瞬間って、
うん、
もう汗かき始めるから、
ね、
その瞬間にもう全部脱ぎたいですよね。
まあそういうことだよね。
それと同じことが起こってて、
はあ、
で、一旦脱げるところまでバーって脱いで、まあ下はなかなかズボン脱ぐってやっぱちょっと所作としてあんまないから、
ね、
で、なんか靴下脱ぐもやっぱちょっと変じゃないですか。上を行けるところまで脱ぐっていう。で、恐ろしいもんで、
うん、
もう、ものの20分くらいするとすぐ寒くなりますね、そのね。
当然。ああ、そういうのもあるんだ。うん、
だから、その瞬間、そのタイムラグのロスタイムの部分で、ちょっとでも汗かいたら、寒さに影響してくるっていう。
はいはいはい、はい。
だから、汗を一滴もかきたくないんですけど、
なるほど。
ブワーってもうその時点でかき始めてるから、脱ぎたい。で、電車の駅に入った瞬間にもうめっちゃ暑いし、ホームに入ったらもっと暑いし、で、電車の本体の中に入ったらもっと暑いんで、で、その段階があるのがすごい無理で、その変化しないでほしいっていうか、
はあ、
できることなら一箇所に一個の気温のままずっといたい。
はあ、
のに、なんで駅に入った瞬間にまず温度差があるんだよ。で、ホーム入ったらなんでより暑いんだよ。電車入ったらなんでもっと暑いんだよ。どんどん暑くしないでよっていう。
まあ、なんか、それは、割とあるあるではあると思うが、
はい、
あなたにとってはさ、もう結界みたいに見えるんでしょ、もう本当に。
そう。
これ以上行けないっていう。
そう。乗らない時ありますもん、
そのレベルはすごいよ。
そうなんですよ。だから移動もできなくなっちゃうんですよ、冬は。
あ、そういうこと？
タクシーしか乗れない。徒歩かタクシーしか乗れない。で、最近電動のチャリのシェアのやつ、シェアサイクルある。あれ結構近いっていうか、まあ、電車で20分ぐらいのところだったら、同じ速さぐらいで行けるんですよ。
ああ、なるほどね。都内だったらね。
で、あれは気温の変化が1回なので、
ああ、もうなるほ
ど。外出て寒のまま、寒で20分走って、
うん、
で、その建物に着いたら入ればいいだけなので、
はい、
変化、まあ、2ですね。
はあ。
電車は、乗り換えがあった場合、12とかになるんですよね、その変化。
なるほどね。
それがやばすぎて、夏より汗かきます、多分冬。
へ
え。それは自律神経が多分いかれてるんだろうなとは思うんですけど。
いや、これが不思議なもんでさ、
はい、
俺、まあ、いかれてるなとは思ってたんだけど、はい、自律神経のいかれを、割とその解消する方法の大きいものでさ、
うん、
筋トレってあるんだよね。
はいはいはいはい。
あなたさ、割と筋肉あんだよね。うん、
筋トレね、趣味です、普通に。
俺、あんま言ってないけど。俺、それ聞いて衝撃だったんだよね、俺。
そうなんですよ。
え、筋トレしてる人で自律神経こんなガッチャガチャな人いるんだっていう。
そうなんですよ。
しかもなんか不思議なことにさ、
はい、
その、ま、筋トレを、
うん、
その、ボディービルダーって、意外と寒がりっていう話あるじゃない、
うん、風邪ひきやすいとかね。
そうそう。でもそれって、
はい、
体脂肪率がめちゃくちゃ低いからっていうのでしょ、
はい、
それとも違うじゃん。
違います。
ねえ、
はい。
別にそんなにゲロクソ絞ってるとかっていうわけじゃない。
あのね、意外とね、ガリガリでもないんです
よ。そう、ガリガリじゃないのよ。
そうそうそう。
そう、ちゃんとしてんの、がっしりしてんのよ。
飯食うしね、普通に。
そうそうそう。で、別に、そのなんか食事制限レベルの、
してない。
その体脂肪率キープとかは、やってない人だから、
うん、
多分、その、考えられる、自律神経、あれなら、
うん、
こういうことやった方がいいよの、うんめちゃくちゃでかくてハードルが高いことはやってるはずなのよ。
全部やってる。
やってるのに。
全部やりました。あ、大丈夫ですよ。コメントしなくて大丈夫ですよ。全部やってるから。
そう、そうだからもう、
うん、
もはやね、なんか最終的にもう、自律神経直しゴッドハンドみたいな。
そう。
なんか外部刺激とかしか。
そうなの。一回エイリアンにさらわれるとかね。
そうそうそうそう。
全部入れ替えてもらうとかね。
そう、
なんかそういうことになってくるんですよね。
うん、
で、怖いのが、上半身はガーって汗かいてても、
うん、
もう足先は冷えてるんですよね、常に。
結構マジで？
別の体なんじゃないかなっていうぐらいで。
え、末端がじゃないんだ。え、手とかはあったから。
手はめっちゃ熱い。今も、
そうでしょ。
体上半身はポカポカしてるんですけど、足は冷えてるんで、基本でもこれデフォルトです。足の先まで熱いことは基本的にないんですけど。で、これはね、もうね、わかんないんですよ。だからもう自律神経をくれれば、正常な自律神経をもらえるんであれば、僕はもう他何でもいらないっていうか。これはね、どうしたもんかいのっていうことで。
いやー、そうだよね。
うん、だからもう、ライフハックとしては、一旦、まあ、季節で区切って諦めるっていうのが思いついて、それができる仕事だからいいなっていうのはあるんですけどね。
そうね。
うん。だから3月まではもう冬眠っていうふうに、もう仕事先にはもう徹底的に宣言してますから。
なるほど。
ラジオ局しか多分行かないんですけど、同じ気持ちになってくれる人いたら嬉しいなってぐらい。
で、試しにさ、
はい、
聞いてみたいんだけどさ、はい、いつから
これがね、厳密には結構難しいんですけど、
うん、
部分的な症状は、
うん、
もう中学時代ぐらいからあった気がする。
ああ、そう。
ただ、冷えとかが出てきたのは、部活やめてからですね。
ああ、部活やってた時は大丈夫？
部活、ボート部で、極寒で、酷暑の中で、炎天下でもやんなきゃいけないし、雨の中でもやんなきゃいけないから、逆にその時は結構整ってた気はするんですよね。
なるほどね。
うん。で、それやめてからだから、高校3年生の時ぐらい、まあでも、受験終わってからぐらいかな。 19ぐらいとかかな。
19ぐらいから。
うん、で、あの、学校に着いた瞬間にめっちゃ汗だくなんですけど、みたいなのはあって、その時にみんなどうしてんのとは正直思ってた。
みんなこうじゃないの
そう。別に走ってギリギリで、遅刻ギリギリで着いたからとかじゃなくて、普通に、あの、駅から学校まで、徒歩7分ぐらいあるんですけど、
はいはい、
普通に徒歩7分歩いてるだけで暑くないっていう。
はあ、
それ学校の教室着いた瞬間汗だくになんないのっていう。夏はみんな汗だくだけど、真夏以外みんな汗かいてなくて、えっていう感じでした。一回トイレ行って全部拭くみたいなこととかは物心ついてからはやってた気はするけど。
本当？
うん。
マジ？
うん、
物心ついてからやってたの？
まあ、とか中2とかぐらいですかね。思春期ぐらいのタイミングで自分の汗嫌だなっていう感覚になってやってましたけど。
それはだいぶ筋金入りだな。
そうなんですよね。
ちょっともう体質レベルかもしれないよね。う
ん、だからといってなんか多汗症とかそういうわけでもないからややこしいんですよね。
そうだね。
冷え症でもあるっていうのがややこしいところで。これ全部兼ね備えてる。同じ体質の人がいたらぜひ教えてほしいなっていうだけなんですけど。
いやー、でもまあ上手に付き合ってかなきゃいけないんだろうね。
そうなんですよね。
なんかいや、見ててもさ、なんかさ、うん、どうしようもないんだろうなっていう感じが。
っていう部分が多すぎて。
でもまあその部活やってた時はもう、マシだったっていうのは。
なんかね、それもメンタルと多分連動してる気がしてて。
あ
ー。なんか体が、心と一緒にギンギンになってるみたいな。
はあ。
なんかギンギンか疲労しかないから、部活やってる時って。
なるほどね。
で、疲労してる時ってなんかもう、あんまりなんていうのかな、交感神経完全オフみたいな。
はいはいはい。
完全副交感神経状態なので、汗とかもそこまでバキバキにはかきませんですぜ、みたいな体になってる時は、あんまかかなかった気もするんですよね。
へ
え。で、逆に部活始まっちゃえば、もう、ジャージに着替えてるから、
うん、
汗かき放題みたいな、
うん。
部活中に汗かいてることは何も恥ずかしくないみたいな。
なるほどね。
でも普通の服着て、電車乗ってる状態での汗だくって、やっぱちょっと気が引けるから、うん、気が引けるからよりかくみたいなことがエスカレートしてるような気もするんですよね。
はあ。じゃあ、スポーツマンになる？
まあ、スポーツを職業にしない限り無理だけど
ね。いや、
オフの時間、まあまあまあ、疲労してることになるから、
いやでもね、
うん、
そういうこともあるんじゃない、走る、
まあね、
バイク、そのね、シェア電動自転車を走るに
変える、はい、まあそうね、めちゃめちゃ走るを春になったらやってみるっていうのはまああるかもしれないですね。う
ん、ね、でもなんか走るのってね、めんどくさいんだよね、うん、
まあ嫌いじゃないですけどね。
あ、そうなんだ。
嫌いじゃないんだけど、まあそんなに、なんつうのかな、いや、なんかさ、こないだそのパリ行った時にさ、結構市街地のど真ん中とかでもさ、そのザ・ランナーですみたいな格好して走ってる人が結構いるんですよ。
あ、
東京だとあんまりその銀座とか丸の内とかではあんま見なくないですか、
はいはいはい、
原宿とかではあんま見なくないですか、
はいはいはい、
その郊外とか、なんかその代々木公園とかだったら見るけど、なんかど真ん中走ってるんですよ、
はいはいはい、
なんかすごいなと思って。
すごいよね。
なんかやっぱその走ってる時に生活してる人とすれ違うの俺結構なんか、
ああ、めっちゃわかる。
ね、ゾワッとして、その時に、
うん、
いや、ドヤ顔で走ってますよの顔できるが、なんか、まだできないんですよね。
めっちゃわかる。あと俺、ね、あの、後ろから走ってくるランナーの人怖いんだよね。
怖い。
なんかあの、
怖い。だって、
どう考えても人間が、あの、普段やるスピードじゃないスピードで迫ってくる
馬みたいな
気配。
そう。
そうそう。だからそれで、ふって振り向いちゃうの。
そう。
で、俺がその対象になるんだっていうのが耐えられないの。
う
ん、
そう。
うん。
いやー、あるよね。
ある。
だからってこう、真夜中のあんまり人がいなそうなタイミングで走んなきゃいけないかっていうとさ、それはそれで夜道で一人で歩いてるさ。
せやね。
ね。おばあさんとか若い女の人とかのさ、うん、後ろで走り抜けていくの絶対嫌だしって思う。
そうそうそうそうそう。
いや、そうなのよ。
なんやこれ。
考えること多いんだよね。
考えること多いね。
ってなると、やっぱ自宅で一人で黙々と、ただ筋トレするっていうことになってくるっていう。
はいはいはい。
で、それは今のところ効果あんまなさそうですね。
いや、これでも、あの、これ謎解けたら、大発見じゃない、
うん、うん。
なんか、なんならさ、もうさ、うん、病名すらついててほしいという
か。確かにね、解明してほしいですね、うん。
ね。
なんとか症候群。
ね、別にね、薬で治るんだったらそれが一番いいじゃない？
そうね。
うん。
だから、処方されて漢方とかもめちゃめちゃ飲んでますからね。
そう、そうなんだ。
うん。
漢方も飲んでて、それなんだ。
それもめちゃめちゃじゃないですからね。その薬に頼りすぎてて体質おかしくなっちゃうんじゃないののレベルじゃなくて、
うん、
いや、このぐらいに減らしますの相談も、 毎月ちゃんとやっての今ですから、陽明酒も飲んでますしね。
いや、それなんだよね。何が怖いってさ、うん、努力してそれってさ、
そう、
全てをやめた時も死ぬんじゃない？
そうなんですよ。意外に不摂生じゃないっていう。
そうなんだよね。
そうなんですよね。だからもう最終的にこれはもう、
うん、
ここ譲んなきゃいけないとしたらもう生きていくのしんどいなっていう部分なんですけど、
はい、
まあ、昼夜逆転本当にダメなんじゃないのっていう説は、まあ濃厚になってきますね。まあ、
そこだよね、
うん。
究極そこだと思う、もう。
朝6時ぐらいに寝てますから。
そっか。それだね。
それが、それ直せば全部治るんだったらでも直すかもとは思うけど、仕事ができなくなるんだよな、一個も。
まあ、だれ、一回やってみるかっていう。
やってみようかな。
一回、だから、それやって、
うん。
あ、だから、それやって治りましたがいたらもう最高。
まあね。
うん。
確かにな。
でもさ、
教えてほしい。
どうしてもさ、やっぱさ、夜行性の人間っているじゃない？
うん。
うん、私も結構夜行性だけど。
そうね。
どんどん夜行性に近づいてってる。
ね。だからまあ、超早起きになれば逆に大丈夫なんだけどね。その、人が起きてない時間に起きてたいだけなんで。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうそう。連絡が来ない。
ああ。
で、新情報がない時間。
ああ、それ
国内ニュースの新情報がなくて、連絡が来ない時間に、ガッと集中して何かをしないと、集中力ないから、ADHD 傾向というのがまた、一個乗っかってくるんですけど。
そうか。そこも絡んでくるのか。
そうなんですよね。みんなが起きてる時間なんて、到底何も一つも仕事できないです、僕。多分。
ああ、情報いっぱい入ってきて。うん、
通知、スマホの何かの通知をオンにしてる人とか信じられない。
ああ、俺もオフにしてんな、基本、うん。確かに、この情報ジャンキーってあるから。
そうね。
あとはね、やっぱね、山に行くだよ。
なんだそれは。
うん。
え？
いや、俺、やるよ。
山に行く？
山のサウナに行くの。
ああ。
山のサウナに行くと、もうね、半強制で、まあ Wi-Fi 最近はあるけど、半強制で県外だったりするんだよ。
まあね、確かにね。
で、そういうところに行くと、もうね、スマホ持ってるのが損って気持ちになるの。だんだん。
わかりますよ、ちょっとは。うん、
で、うん、それで、一泊とかじゃないの。
うん、
最低3。
あ、わかりますよ、ちょっとそれは、
うん。
それは海外旅行でさえ感じる。
ああ、そうそうそう。だから海外旅行の時どうだったのそれは。
は、いいんだけど、
うん、
日本語が聞こえないがまず最高でしたね。
ああ、なるほど。
うん。ストレスフリー。
ああ。
だけど、やっぱちょっと半分仕事で行ったっていうか、その、まあ、なんか、作品をこう撮影するために行ったんですよ、一部。
ああ、そうね。
それで、なんか限られた時間を使わなきゃながやっぱちょっとあったんで、行くなら完全無目的で行かないとなとは思います。なんか撮れ高とか一切気にせず。
まあでも。
結局 Vlog とか回しちゃってたからさ。
いや、これさ、
はい、
逆説だよ。
お
体がね、
うん、
休ませようとしてんだよ。
あ、
その、休まざるを得ないって思ってるでしょ？自分は冬季鬱だからって。
そうね。
そうじゃなくて、普段頑張りすぎてるツケが回って、
うん、
本来休まなきゃいけない時に休んでないから、
なるほど、
体を強制的にオフにするという、
うん、
防衛本能であるという、
なるほどなるほど、
逆説はあるかもなって今聞いてて思った。
なるほど。
だってそういうことでもないと休まないじゃん、あなた。
まあね。
なんか、その、頑張って休むってことはあんましない人だと俺思っててさ、その。
そうね。まあだから仕事が楽しいからっていうのはあるんですよ
ね。もちろんね、それあるよね。
うん、
そう。
好きなもの見て書いて喋るのが仕事に全部なっちゃってるから、
うん。はいはいはい。
完全プライベートの時間っていうのはゼロですから、ほぼ。
でしょ？
うん。
いや、
トイレいる時間だってね、ラジオとか聞いてますから。
いや、俺さ、その、うん、知り合いでいる、
はい、
本当に仕事しか興味ないですっていう人。うん、
やばいよね。
似てるよ。
やばいよね。
そう、なんかね、そういう人ほど、
うん、
そのさっき言ってたように、
うん、
なんかぶっちぎったりとか、
うん、
締め切り伸ばしたりとかになるのよ、
うん、
でそれって多分ぎゅうぎゅうに詰めてるからなんだよね。
そうなのかな。
で多分、
まあ、やばいよね、いろいろやばいよね多分ね。
そうだからもう俺はもう、うん、幸いにもサウナって趣味もあるし、うん、無理して休むっていうか、
はいはいはい、
休みも感情に入れるというか。
そうね。
なんかそこまでしないして、
うん、
俺もうちょっとなんかその脚本って、
うん、
結構そのなんていうのかな、クリエイティブじゃないっていうか、
はい、
その自分の経験とかがそのままその生かされたりとか、あと休むのも仕事みたいなところがあったり、休まないで潰れてった人がマジでいっぱいいるから、
それが怖いのよ。
そうそうそう
そう、そうなんだ
よね。でもあなたの仕事って結構休まないでいけちゃう人多い気もして。
そうなんですよね。休みだけ休みはいいしっていうのがあるから。
そうそうそうそう、
休みだけは断りゃいいしっていうのがあるから、
うん、
だからね、難しいですね。
まあでももしかしたらこれから、うん、あの、やべえ、休まなきゃっていうくらい体がガタガタになるかもしれないから。
そうね。だから今年はね、もうね、春になってもね、ちょっとちゃんと休もうと思ってて。
ああ、でもそれいいよ。
あんまもう働かなくていいんじゃないかな、今年って思ってるぐらい。
でもそれね、課題にしてこう。
うん。
うん。
31歳の目標は、休み方を覚えるっていうことで。え、宮崎駿とかってさ、
うん、
映画作ってない時何してんの？
え、でも書いてんでしょ？
アイディア？
あの人だって、あの、同じサイクルで生きてるでしょ？毎日同じ弁当を食べるっていうし。
そっか。
うん。
あ、で、終わったらちゃんと帰るんでしたっけ？
そうそうそうそう。終わったらちゃんと帰るし、あと多分なんかは書いてるんだよ。
ああ。
でも、だからそういうサイクルは生まれてるっけ？と思うし。
規則正しい生活はしてるんですね、多分ね。
でも俺ね、規則正しい生活を俺らの歳でしてたとは思ってない。うん
だよね、
うん。
どこですればいいんだろうな。どっかでするんでしょうね、多分ね。
でもやっぱね、無茶になった時だと思うよ。
うん、
俺ね、今来た。
ああ。
ちょうど。
え、規則正しくなりました？
いや、なってないの。でも、
なってないの？
なん、しないと、どうにもならないってなってきた。
うん、なるほど。
あの、
え、それは何？体が追いつかない？
もうね、徹夜できなくなった。
あ、徹夜できないは、もう、来てます、俺も。
来てるよね。うん、そう。そうやって、徐々に徐々に、うん、うんそういう生活にね、なんかね、近づいていくんだと思う。
まあ確かにね。
でもね、大事なのは、
うん、
多分ね、自覚した上で、
うん、
ちょっとずつでも、にじり寄っていくというか、
うん、まあね。
これで多分ね、無理した人がね、早死にするんだと思うんだよね。
そうなんだよな。いよいよもうその段階に来てるなっていう気がするし、
うん、
まあちょっと謝らなきゃいけないのは、
うん、
こういうじじくさい話がこれから増えていっても、あの、普通に聞いてねっていう、ね。
お願いします。
高校生ぐらいの時、そういう話聞くのマジつまんなかった。
いやー、そうだよなー。今思ったわー。
おじさん芸人のそういう話聞いてるラジオの回好きじゃなかったな
ー。あー、やばい。それに片足突っ込んでんだ。
うん。だから学生時代はどうだったかの話も常にするっていうようにすればなんとか。
合わせ始めた。
いやー、なんかね、マジで本当に人と飲んでる時、喋ってる時、
うん、
めちゃめちゃ健康の話を、まさかの俺からするようになっちゃってるっていうのが、ここ2、3年で、やべえやべえやべえって思うことで。
やばいね。
やばい。年上の先輩方にその話の相談しかしてないですもん。
いやー、やっぱ、ね。
仕事の相談なんかしたことないですもん。
ちょっと、す
ごい。え、いつから腰来ました？とか。
そろそろ、これは切り上げよう。
ね。
これはね、あの、切りないね。
本当に話すときなくなったときに。
最初、自律神経の話だったけど。
うん、自律神経、交感神経。っていうところの、ま
うん
うん、意識をするしかないなっていう話ですわ。
でも、とにかく、なんか、でも、なんとなくね、原因はある気がしたよ。
うん。
多分、本当朝まで起きてると、あと多分、働きすぎだよ。
そうなのかな。
それ絶対あると思うな。
意外とそうでもないんですけどね。
で、溜まったものがね、うん、なんかね、そこで出てるというか。まあね、
やんなきゃいけない、こう、頭の中のトゥードゥーみたいなのはちょっと多すぎるかもしれないですね。
うん。いや、だからそれが、
うん、
だから頭の中ではいけると思ってて、うん、もう、体は悲鳴を上げてるってあるから。
そうね。
そっちだと思うけどな、俺とか結構さ、区切りが分かりやすいじゃん。あ、多分ね、うん、大島さん区切りが分かりにくいんだと思う。仕事の。俺って区切り分かりやすくて、
なるほど。
この作品、この作品みたいなのが、ねうん、何ヶ月とか何年とかだけど、うん、確かにここ近年は特大のが続いてるから、うん、終わると、めっちゃくちゃになるよ、俺。
あ、ちょっとだから、ダウンするときもありますよね。
あ、なんなら俺、今それだよ。
ああ。
もうむちゃくちゃ。
え、ロスみたいな感じですか？
いや、もうロスとかじゃなく、単純に体調悪くなる。
ああ。
すっごい弱くなるし。
はあ、ははあ、
だって、去年
だ。それなんだよ、絶対それなんだよ。
だって、去年だって、俺、じゃあ、ちょっと、とりあえず、正月休みじゃないけど、一応その現場は止まっちゃうから。
なるほど。
その、あ、一昨年ってあるから、正確に。はい、その時、
うん、
正月休みに、急に2個病気したもん。
うわ。
ドカーンってして。で、休みが終わった瞬間に、しっかりやって。
あったな、そういえば。
そうそうそうそう。
そういえばあったな。
あったでしょ。カンピロバクターとインフルエンザを連チャンでやって。
いい名前の2つ。
そうそうそう、いい名前。で、その後、仕事が始まって、カロは、ガーって頑張って。
いや、それがあるんで、アドレナリンを出したくないんですよ、僕。その、
はいはいはい。
で、部活やってた時は絶対アドレナリン出てるし、
はいはいはい、
受験僕、受験大好きだったから、
あ、そうか。
そう受験の、もう本当にもう、王になろうと思って、はい、まあ結果、王と言えるぐらいの成果を出したんですよ。
そうだね。王と言っていいよ、あなたは。
一科目受けなくても
当然に受かってます。あなたは王だよ。
それがめちゃくちゃ楽しかったし。
あ、そうなんだ。
毎日もう本当ボクシングジムみたいな感じで予備校に通ってたんで、
は
あ、アドレナリンめっちゃ出てたんですけど、受験が終わった瞬間に、花粉症になったんですよ。
はえ。
翌日から鼻水止まんなくなったんですよ。
へえ。
そういうのは絶対あるんだけど。い
や、それだよ。
でもアドレナリンも俺出したくないんですよ。
だからさ、俺らさ、単に、
うん、
ジャンキーなんだよ。脳内薬物中毒の副作用が出てるだけって。
そうね。
怖
っ。だから、いや、だから解決策としては、うん、そのだから、同世代の芸人さんとかって、
うん、
M1 とかキングオブコントとか R1 のために戦ってるから、
うん、
やっぱ体調みんないいんですよね。
ああ、そうか。
でも、いや、俺はもう一生緊張したくないんで。
そうだね。
そうなってくると、緊張しないでアドレナリンを出すって、じゃあどうやるんだろうってなると、本当に自分次第になってきちゃうんで。
そうね。
いや、でもな。マジで嫌なんだよな。緊張とかアドレナリンとかプレッシャーとか。
嫌だよ、俺も。
なしで、それとトレードオフじゃなく健康になれる方法がなきゃ不健康だと思うんだよな、むしろ。
そうね。
うん。
で、なんかこう、いや、そのためにランニングとかあるっていうよね。
確かにね。
あれ気持ちよくその、快感物質出るっていう。そう
ね。ランナーズハイね。
そうそう、ランナーズハイとかは、言うじゃない、うん、
ボクシングとかするか。
で、そういう感じになって、俺、あれ、最近やってるのね。うん、ニンテンドースイッチのフィットボクシングやってる。
あ、ちょっと古い、なんか昔ながらの。
いやいやいや、これがね、いいんですよ、フィットボクシング。最近。
いずれ。
そうですね。
いずれ。
いずれ。いずれ。まあでもちょっと、なんとなく俺も見えた気がするな、このね。
本当？
脳内薬物だよ、これ。
が、出た方がいいの？出ない方がいいの？
いや、出ないで、うん、てか、ジャンキーにならないっていうか、上手に付き合っていくってことだと。なんか、アル中状態なんだよ、我々。
立たなきゃいけないんだ、情報を。
そうそう、情報を絶ったり、
うん、
なんかその、用法、用量を守るってやつ
よ。はいはいはい、はい。
その今多分酒飲みすぎみたいな。
はいはいはい、はい。
うん、それは気持ちいいだろうけど。
休館日を作りましょうやって
話、ね。そうそうそうそうそうそう。
そうね。
上手に付き合うっていう。
ゆる言語学ラジオのさ、堀本さんとか
は、はいはいはい。
なんか、インプット奴隷合宿
へ
っていうのをやってるんですよね。
うん、
で、なんか本を、めちゃくちゃ持ってって、旅館かなんかに持ってって、ただ
読む。あ、やってるやってるやってたやってた。
そうそうそうそう。あれってなんかこう多分、デジタルをデトックスすれば相当効果あるんだろうなとは思うので。
ああ、あると思う。
なんか、ね、源氏物語全何巻とかだけ持ってって、
ああ。
読むみたいな。そのことはやんなきゃいけないなとは思いますね。
それはありだな。
うん。
そういうことするか。
それは本気でやりたいなと思ってます、
ね。ああ、俺もなんか、ほんと読まなきゃいけない資料とかあんだよな。
う
ん、
ワンシーズンに一回ぐらい。パソコン、スマホ禁止。
うん。
で、ワンピース読む、俺は。
ワンピース読もう。
ドラゴンボール読む。
そうそうそう。
鬼滅の刃読む。うん、
でも逆にハマっちゃってすっげーアドレナリン出たりしてね。
あ、でもいいことじゃないですか。
まあね、それはそれでね。
うん。いや、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
急に唐突に。
もういいよ、ジジイの。
もうええわって。
ジジイのさ、急に立ち上がるおじいちゃんいるじゃないですか。その、ダラダラ自販機の、公民館の自販機の前とかでダラダラ喋ってて、切れないから、お、帰るわ、急に立ち上がる人、そんな感じ。
そうですね、そんな感じで。
おじいちゃんですよ、はい、もうこれから、どんどん、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。